家へ帰ってみるとお客様、お母さんももう帰っておられる。例によって何かにぎやかな笑い声。お母さんは私と二人きりの時には顔がどんなに笑っていても声を立てない。けれどもお客様とお話ししている時には顔はちっとも笑ってなくて声ばかり甲高く笑っている。挨拶してすぐ裏へ回り、井戸端で手を洗い、靴下脱いで足を洗っていたら、魚屋さんが来て、お待ちどうさま、毎度ありがとうと言って、大きなお魚を一匹井戸端へ置いていった。何というお魚かわからないけれど、鱗の細かいところ、これは北海のものの感じがする。お魚をお皿に移してまた手を洗っていたら、北海道の夏の匂いがした。おととしの夏休みに北海道のお姉さんの家へ遊びに行った時のことを思い出す。苫小牧のお姉さんの家は海岸に近いゆえか、始終お魚の匂いがしていた。お姉さんがあのお家のがらんと広いお台所で夕方一人、白い女らしい手で上手にお魚をお料理していた様子もはっきり浮かぶ。私はあの時なぜかお姉さんに甘えたくてたまらなく焦がれて、でもお姉さんにはあの頃もうトシちゃんも生まれていて、お姉さんは私のものではなかったのだから、それを思えばヒュッと冷たい隙間風が感じられて、どうしても姉さんの細い肩に抱きつくことができなくて、死ぬほど寂しい気持ちでじっとあのほの暗いお台所の隅に立ったまま、気の遠くなるほどお姉さんの白く優しく動く指先を見つめていたことも思い出される。過ぎ去ったことはみんな懐かしい。肉親って不思議なもの。他人ならば遠く離れると次第に淡く忘れてゆくものなのに、肉親はなおさら懐かしい美しいところばかり思い出されるのだから。井戸端のグミの実がほんのり赤く色づいている。もう2週間もしたら食べられるようになるかもしれない。去年はおかしかった。私が夕方一人でグミを取って食べていたら、ジャビー黙って見ているのでかわいそうで一つやった。そしたらジャビー食べちゃった。また二つやったら食べた。あんまり面白くてこの木をゆすぶってボタボタ落としたら、ジャビー夢中になって食べ始めた。バカなやつ、グミを食べる犬なんて初めてだ。私も背伸びしてはグミを取って食べている。ジャビーも下で食べている。おかしかった。そのこと思い出したらジャビーを懐かしくてジャビーと呼んだ。ジャビーは玄関の方から気取って走ってきた。急に歯ぎしりするほどジャビーを可愛くなっちゃって、尻尾を強く掴むとジャビーは私の手を柔らかく噛んだ。涙が出そうな気持ちになって頭をぶってやる。ジャビーは平気で井戸端の水を音を立てて飲む。お部屋へ入るとポッと電灯が灯っている。シーンとしている。お父さんはいない。やっぱりお父さんがいないと家の中にどこか大きい空席がポカンと残ってあるような気がして身もだえしたくなる。和服に着替え、脱ぎ捨てた下着のバラにきれいなキスして、それから兄弟の前に座ったら、客間の方からお母さんたちの笑い声がどっと起こって、私はなんだかムカッとなった。お母さんは私と二人きりの時はいいけれど、お客が来た時には変に私から遠くなって冷たくよそよそしく、私はそんな時に一番お父さんが懐かしく悲しくなる。鏡を覗くと私の顔は親と思うほど生き生きしている。顔は他人だ。私自身の悲しさや苦しさやそんな心持ちとは全然関係なく、別個に自由に生きている。今日は頬紅もつけないのに、こんなに頬がパッと赤くて、それに 唇も小さく赤く光って可愛い。メガネを外してそっと笑ってみる。目がとってもいい。青く青く澄んでいる。美しい夕空を長いこと見つめたからこんなにいい目になったのかしら。閉めたものだ。少しウキウキして台所へ行き、お米を研いでいるうちにまた悲しくなってしまった。千の黄金院の家が懐かしい。胸が焼けるほど恋しい。あのいいお家にはお父さんもいらしたし、お姉さんもいた。お母さんだって若かった。私が学校から帰ってくると、お母さんとお姉さんと何か面白そうに台所か茶の間で話をしている。おやつをもらってひとしきり二人に甘えたり、お姉さんに喧嘩ふっかけたり、それから決まって叱られて外へ飛び出して遠くへ遠くへ自転車乗り、夕方には帰ってきて、それから楽しくご飯だ。本当に楽しかった。自分を見つめたり不潔にぎくしゃくすることもなく、ただ甘えておればよかったのだ。なんという大きい特権を私は享受していたことだろう。しかも平気で、心配もなく寂しさもなく苦しみもなかった。お父さんは立派な良いお父さんだった。お姉さんは優しく、私はいつもお姉さんにぶら下がってばかりいた。けれども少しずつ大きくなるにつれて、第一私自身いやらしくなって、私の特権はいつの間にか消失して赤裸、醜い醜い、ちっとも人に甘えることができなくなって、考え込んでばかりいて苦しいことばかり多くなった。お姉さんはお嫁に行ってしまったし、お父さんはもういない。たったお母さんと私だけになってしまった。お母さんも寂しいことばかりなのだろう。こないだもお母さんは、もうこれから先は生きる楽しみがなくなってしまった、あなたを見たって私は本当はあまり楽しみを感じない、許しておくれ、幸福もお父さんがいらっしゃらなければ来ない方がよい、とおっしゃった。蚊が出てくるとふとお父さんを思い出し、ほどき物をするとお父さんを思い出し、爪を切るときにもお父さんを思い出し、お茶がおいしいときにもきっとお父さんを思い出すそうである。私がどんなにお母さんの気持ちをいたわって話し相手になってあげても、やっぱりお父さんとは違うのだ。夫婦愛というものはこの世の中で一番強いもので、肉親の愛よりも尊いものに違いない。生意気なこと考えたので、一人で顔が赤くなってきて、私は濡れた手で髪をかき上げる。シュッシュッとお米を研ぎながら、私はお母さんが可愛く、いじらしくなって、大事にしようと心から思う。こんなウェーブかけた髪なんか、早速解きほぐしてしまって、そうして、髪の毛をもっと長く伸ばそう。お母さんは線から私の髪の短いのを嫌がっていらしたから、うんと伸ばしてきちんと言ってみせたら喜ぶだろう。けれどもそんなことまでしてお母さんをいたわるのも嫌だな。いやらしい。考えてみるとこの頃の私のイライラは随分お母さんと関係がある。お母さんの気持ちにぴったり沿ったいい娘でありたいし、それだからとて変にご機嫌取るのも嫌なのだ。黙っていてもお母さん、私の気持ちをちゃんと分かって安心していらしたら一番いいのだ。私はどんなにわがままでも決して世間の物笑いになるようなことはしないのだし、辛くても寂しくっても大事のところはきちんと守って、そうしてお母さんとこの家とを愛して愛して愛しているのだから、お母さんも私を絶対に信じてぼんやりのんきにしていらしったらそれでいいのだ。私はきっと立派にやる。身を粉にして勤める。それが今の私にとっても一番大きい喜びなんだし、生きる道だと思っているのに、お母さんたら ちっとも私を信頼しないで、まだまだ子供扱いにしている。私が子供っぽいこと言うと、お母さんは喜んで、こないだも私がバカらしい、わざとウクレレ持ち出してポンポンやってはしゃいでみせたら、お母さんは芯から嬉しそうにして、おや雨かな、雨だれの音が聞こえるね、ととぼけて言って、私をからかって、私が本気でウクレレなんかに熱中しているとでも思っているらしい様子なので、私は浅ましくて泣きたくなった。お母さん、私はもう大人なのですよ。世の中のこと何でももう知っているのですよ。安心して私に何でも相談してください。うちの経済のことなんかでも私に全部打ち明けて、こんな状態だからお前もと言ってくださったなら、私は決して靴なんかねだりはしません。しっかりしたつましいつましい娘になります。本当にそれは確かなのです。それなのに、ああそれなのにという歌があったのを思い出して、一人でクスクス笑ってしまった。気がつくと私はぼんやりお鍋に両手を突っ込んだままで、バカみたいにあれこれ考えていたのである。いけないいけない、お客様へ早く夕食差し上げなければ。さっきの大きいお魚はどうするのだろう。とにかく三枚におろしてお味噌につけておくことにしよう。そうして食べるときっとおいしい。料理はすべて噛んでいかなければいけない。きゅうりが少し残っているから、あれでもって三杯酢。それから私の自慢の卵焼き。それからもう一品。あ、そうだ、ロココ料理にしよう。これは私の考案したものでございまして。お皿一つ一つにそれぞれハムや卵やパセリやキャベツ、ほうれん草、お台所に残ってあるものを一切合切、色とりどりに美しく配合させて、手際よく並べて出すのであって、手数はいらず、経済だし、ちっともおいしくはないのだけれども、でも食卓は随分にぎやかに華麗になって、なんだか大変贅沢なごちそうのように見えるのだ。卵の陰にパセリの青草、そのそばにハムの赤いサンゴ礁がちらっと顔を出していて、キャベツの黄色い葉はボタンの花びらのように、鳥の羽の扇子のようにお皿に敷かれて、緑滴るほうれん草は牧場か湖水か、こんなお皿が二つも三つも並べられて食卓に出されると、お客様はゆくりなくルイ王朝を思い出す。まさかそれほどでもないけれど、どうせ私はおいしいごちそうなんて作れないのだから、せめて体裁だけでも美しくしてお客様を幻惑させてごまかしてしまうのだ。料理は見かけが第一である。大抵それでごまかせますけれども、このロココ料理にはよほど絵心が必要だ。色彩の配合について人一倍敏感でなければ失敗する。せめて私くらいのデリカシーがなければね。ロココという言葉をこないだ辞典で調べてみたら、カレーのみにて内容空想の装飾様式と定義されていたので笑っちゃった。名刀である。美しさに内容なんてあってたまるものか。純粋の美しさはいつも無意味で無道徳だ。決まっている。だから私はロココが好きだ。いつもそうだが、私はお料理してあれこれ味を見ているうちに、なんだかひどい虚無にやられる。死にそうに疲れて陰鬱になる。あらゆる努力の飽和状態に陥るのである。もうもう何でもどうでもよくなってくる。ついにはとやけくそになって、味でも体裁でもめちゃめちゃに投げ飛ばしてバタバタやってしまって、実に不機嫌な顔をしてお客に差し出す。今日のお客様はことにも憂鬱。大森の今井田さんご夫妻に今年7つの吉尾さん。今井田さんはもう40近いのに、高男子みたいに色が白くていやらしい。なぜ敷島なぞを吸うのだろう。両切りのタバコでないとなんだか不潔な感じがする。 タバコは両切りに限る。敷島などを吸っているとその人の人格までが疑わしくなるのだ。いちいち天井を向いて煙を吐いて、はあはあなるほどなんて言っている。今は夜学の先生をしているそうだ。奥さんは小さくておどおどして、そして下品だ。つまらないことにでも顔を畳にくっつけるようにして体をくねらせて笑いむせぶのだ。おかしいことなんてあるものか。そうして大げさに笑い伏すのが何か上品なことだろうと思い違いしているのだ。今のこの世の中でこんな階級の人たちが一番悪いのではないかしら。一番汚い。プチブルーというのかしら、子役人というのかしら。子供なんかも変にこましゃくれて、素直な元気なところがちっともない。そう思っていながらも、私はそんな気持ちをみんな抑えて、お辞儀をしたり、笑ったり、話したり、よしおさんをかわいいかわいいと言って頭を撫でてやったり、まるで嘘ついて皆を騙しているのだから、今井田ご夫婦なんかでも、まだまだ私よりは清純かもしれない。皆さん、私のロココ料理を食べて、私の腕前を褒めてくれて、私は、わびしいやら腹立たしいやら泣きたい気持ちなのだけれど、それでも努めて嬉しそうな顔をしてみせて、やがて私もご相伴して一緒にご飯を食べたのであるが、今井田さんの奥さんのしつこい無知なお世辞にはさすがにムカムカして、よしもう嘘はつくまいときっとなって、こんなお料理ちっともおいしくございません、何にもないので私の給与の一作なんですよと、私はありのまま事実を言ったつもりなのに、今井田さんご夫婦は給与の一作とはうまいことをおっしゃると手を打たんばかりに笑い興じるのである。私は悔しくてお箸とお茶碗放り出して大声あげて泣こうかしらと思った。じっとこらえて無理にニヤニヤ笑ってみせたら、お母さんまでが、この子もだんだん役に立つようになりましたよと、お母さん、私の悲しい気持ちちゃんと分かってらっしゃるくせに、今井田さんの気持ちを迎えるためにそんなくだらないことを言ってほほっと笑った。お母さん、そんなにしてまでこんな今井田なんかのご機嫌取ることはないんだ。お客さんと対している時のお母さんはお母さんじゃない、ただの弱い女だ。お父さんがいなくなったからってこんなにも卑屈になるものか。情けなくなって何も言えなくなっちゃった。帰ってください、帰ってください。私の父は立派なお方だ。優しくてそうして人格が高いんだ。お父さんがいないからってそんなに私たちをバカにするんだったら今すぐ帰ってください。よっぽど今井田にそう言ってやろうと思った。それでも私はやっぱり弱くて、よしおさんにハムを切ってあげたり、奥さんにお漬け取ってあげたり奉仕をするのだ。